こんにちは、宮田智美です。この頃は随分暖かくなってきて、お庭もだんだんこう春めいてきました。ついこの間もお庭のあちこちからこう吹きのとうが顔を出していて、わーかわいいなって思いながらも、もう思わず手は伸びて、まあ、すぐに摘んじゃうんですけれども、もうそれで吹き味噌にしたりとか天ぷらにしたりしてこういただきました。こう春の味覚ってこうちょっと苦味があって、春のお野菜ってどれもこう苦味があるものが多くって、この苦味がこう冬の間眠っていた体をこうシャンと目覚めさせてくれるっていうか、まあ、そんなことをよく言いますけれども、冬の間こう蓄えていたこう脂肪をこう溶かしてビタミンなんかをこうたくさん取れるようになっているんだそうです。こうちゃんとその季節にぴったりの食べ物が育つようになっているから、こう面白いなって思います。それから春を告げるお花で好きなのが梅の花です。もうちょっと終わっちゃいましたけれど、春お花見って言えば桜でしょうけれど、こう私はなんだかこう梅が大好きで、早春に咲く梅のお花見はなんかひっそりとこう一人で見に行くのが大好きで、桜に比べてちょっと地味なのかもしれないんだけれども、でもこう静かなのにこう力強い勢いみたいな感じがこう梅にはあって、春先の空気もこうしんとしたこう張り詰めたような感じっていうか、そういう感じがこう一緒になって気持ちがすごくこう清々しくなるのかなって思います。それにこう梅の花って花びらもこうつぼみも丸くなんかコロンコロンってした形をしていて、それもなんかこう大好きで、で梅ってお花の後にこう実をつけるわけだけれども、もう梅って言えば日本では欠かせない食の一つ、もうまさに梅干しになってくれるわけですから、やっぱりこう梅ってそういうエッセンスの塊というか、そういう何かがいっぱい詰まったような木なのかなって思います。それから春のお花で思うのは、ひな祭りに飾る桃の花、桃の節句っていうくらいこう季節の節目に使われるお花っていう意味でも、なんかこう桃もスペシャルな木かなってなんか思ったりしちゃいます。っていうのもなんかこう最近見つけた本で、おとぎ話の生物学っていうタイトルの本があって、でそれがちょっと面白くって、その中にこう桃のことが書かれているんだけれども、で、その本はこう農学博士の人がこうおとぎ話を紐解いていくんですけれども、例えば桃から生まれた桃太郎、なんでみかんとか他の果物じゃなくて桃なんだろうって、なんかそんなところから入っていくんですけれども、でもちゃんとこう桃から生まれる意味がこうあるんですよね。で、中国のこう古い本の中にその桃のことが書かれていて、桃の種、桃の種子にはこう悪い部分を取り去って百鬼、たくさんの鬼を殺す力があるってこう言い伝えられているんだそうです。で、中国のこう引用で見れば、桃はこう陰陽の陽の象徴で、で鬼はその 正反対の陰の象徴で、だからこう桃太郎が鬼退治っていうのはちゃんとこう陰陽で見てもこう理にかなっているというか、でそれからまたって驚いてしまったのは、なるほどなって思ったのは、こう桃太郎のお供になる鬼と猿と鳥と犬ってこういますけれども、それも陰陽五行説にちゃんとこう当てはまっていて、でその陰陽のこう陽にあたるのが五行の、木火土金水の中のその金にあたっていて、でその金のこう方角にあたるのが猿と鳥と犬なんだそうです。だからちゃんとこう桃も金だし、お供になる動物たちも金の部分にこう配置されているし、そういった意味でもこう、意味がこうあるんですね。ちなみに鬼が角を生やして虎の毛皮のパンツを履いているっていうのは、その鬼の位置が牛虎の方角だから、牛の角と虎の毛皮のパンツ、それもなんかなるほどなって思っちゃいました。実際にこう桃の種子って漢方薬にもなって、こう桃の花や葉っぱも生薬になって、で本当に注意して利用しないといけないくらい、すごくお薬の効果が強いんだそうです。まさに食べ物として科学的に見ても、桃太郎の話とかそういう陰陽五行ともちゃんとつながっていて、ああなんか、いろんな秘密がおとぎ話の中には隠されているんだなって思って、面白かったです。おとぎ話なんてこう普段は役に立たないようなものなんだけれども、心の中にそういうお話の引き出しがこうたくさんあるのはいいなって。でなんかある時こう困ったりしたことがあった時なんかに、その心の中にあったお話の引き出し、それがこう一つ開いてお話を読み解いていくと、何かしらこう助けとなってくれるような知恵がこう見つけられたりして、そういう感じがいいなって。おとぎ話にしても神話にしても、いつも自分がこう心惹かれるのは、そうしたこう深い自然に沿った知恵がこうずっと昔から伝えられている、そういう知恵が隠されているからなんだって思います。今回紹介する絵は、梅の精霊みたいな、そういう人の姿を描いたものです。今日梅が大好きだってお話ししたところでしたので、この絵を紹介しようかなって、水盤の絵と同じアクリル絵の具で描いています。日本画材で描く前の時に描いていた絵ですね。で、日本画材を使い始めてからもこう紙を変えたりとか、にかわを変えたり、描き方もいろいろ試行錯誤ですけれども、そういう技術や道具の変化っていうことだけじゃなくて、顔の感じなんかはこう随分変わってきたかなって思います。顔ってすごく面白いなって思うんだけれども、以前仏像彫刻をちょっと習いに行ったことがあって、そこの教え方っていうのはすごく古典的で、 すごく寸法通りに彫っていくんですね。で、目とか鼻の位置とか口の位置とか全部寸法がしっかり決まっていて、その通りにこうみんな寸法を測って定規で測って彫っていくんだけれども、それでも出来上がってきた仏様の顔って一人一人みんな違って、それでどことなくこう彫った人のお顔に似ているっていうのがなんだかおかしくって、でなんかこういう話をしておきながら、なんか自分の描く絵があんまり私の顔に全部似てきちゃうとなんか困っちゃうななんて思うんだけれども、でもやっぱり絵を描いていくのにこう当たっていいお顔というか幸せな気持ちになれるようなお顔を描いていきたいなって思いますから、やっぱりそういうお顔が自然と出てくるように自分の心も、なんかあったかくしていたいなって思います。